DCM プレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、カルロスです。本日の配信は2部構成でお送りします。第1部は昨日7月25日に高円寺で行われたミッションイベント終了後に収録したタコラ隊長とのイベント総括です。イベント終了後に同じ会場内で行われた飲み会中に収録しましたので少々聞きづらいとは思いますがご容赦ください。第2部は先日行ってきましたタイツアーの報告を参加メンバーの中からまずは私カルロスのレポートをお送りいたします。それではどうぞ。
隊長お疲れ様でした。お疲れ様でした。
興奮冷めやらず、
いやいや、まだ飲み会盛り上がってますけど、
会場なんですけど、はい、今アフターアワーズでトークが始まりますけど、
ね、超満員でしたね。
いやーびっくりしました。
60年ぐらいですか。
ポッドキャストって反応なかなか見えないじゃないですか、ね、ダイレクトにね来るのすごい嬉しいですよ
ね。なんかね今日僕緊張しちゃって。
え、珍しいですね。
だって、はい、なんか話そうかなと思ったら60人の目がこっちに一緒に来るわけじゃないですか。あれは結構独特な雰囲気がありますね。
そうですね、
うん、まあ、でもなんかお二人も遠いところからなんか来ていただいて。
そうですね。
京都、仙台、あと山形、
はいはいはい、
あと群馬。
そうですね。なんかお土産までいただいちゃって。
そうですよ。みんな隊長に会いに来たんですよ。
いや、本当に嬉しいですよ。
すごい
っす。まあ、僕が一番遠くから来てるんです
よ。国際線でね。
そう
っす。隊長また明日
シンガポール
に行かれるんだよね。
立ち上がってるんですけどね。
大変ですね。
はい。
今日どうでした？
とかコンテンツが間に合って、
いやいや
良かったですね。
またね、
はい、
よりすぐりでしたね。
だいぶ突き抜けた感じでやりましたけど、
ね、はい、すげえ今日盛況だったじゃないですか。
そうですね。
で前に大将言ってました、
はい、
ツアー、
はい、来るんじゃないですかね。
これ結構現実に
来るかもしれないです
よね。まずやっぱ大阪ですか。
あ、日本で、
日本で
どうですか、
はい、
どうだろう。同じコンテンツできますかね。
あれ十分でしょ。
だいぶ
あれはやばいと思う。
ちょっとやっちゃいます。
あとはそのやっぱり海外へのツアー、
はいはい、
ね、あれなんかも
ギシアンツアーとかね、なんか参加者増えそうでいいっすね。
思いますね。で今日二部構成でやったんですけど、
はい、
まあ、一部は公開収録で、はい、一部が、まあ、いわゆる元のイベントで、女性ゲスト来ましたね。女性客さん来ましたね。金玉に持ってきましたけど、
金玉にコーヒーに商品で当たって、
はい、
そのコーヒーの名前はって言ったら金玉コーヒーって思いっきり間違えてました。こいつ見どころあるなって思いましたけど、
ね、あ、でも嬉しかったですね、はい、女性ゲスト。
そうですね、はい、と思って
ね、はい、まあ、でもなんか時間のないところ、なんか昨日の夜中の3時ぐらいまで。
そうですよ、ほとんど寝てない
ですね。寝てないですよね、
まあ、自分が悪いんですけど。
いやいや、本当にお疲れ様でした。
結構ね、作ってはボツ、作ってはボツってさせてるんですよ。
まあ、作り込みましたね、
自分で自分が作ったものをボツにすると厳しいですね、やっぱりね。
まして今回2部になったんで、
なおさら
でした、
今回よく分かりましたけど、やっぱり反応ってすごい正直、
ね、はい、
笑うとこと笑わないところってすっごい発揮してますね。
それはどうですか、まあ、国内ツアーはともかくして、2回目やっぱありますから。
どうなんでしょうね。
だって僕もほら、ぶっちゃけほら、最長がまだ出したいコンテンツある程度見たじゃないですか。
ありますね。
だからなんかいけんじゃねえのか
な。見せられないやつ。
まあもうありますけども、だけどこれ出せるんだったらあれも出せるんじゃないのって結構あったんです
よ。いやすごいのがまだ残ってますね。
これ2回目やりますか。
多分ね、2回目は1回目を上回らないといけないんで、
ブラッシュアップして。
どうだろうな、もうちょっと時間必要じゃないですか。
まあそうですね、まあ、でもどうですか、年に2回ぐらい、
はい、
長期に戻られてるときにこう合わせてみ
る、まあ、それと、もうジャカルタから周りの東南アジアで飛んだときに、
そっかそっか、
なんかネタ作りを意識してしまうなっていう自分が、もう想像に難くないですけどね。
まあ、それはもうしょうがないですね。
しょうがない、
まあ、悪い習性ですけど、いろいろトラブルがあるとね、
そうですね、
逆に嬉しいみたいな、ありがたいみたいな。いや、でも本当今日お疲れ様でした。
いや、助けていただいて。
いやいやいや、
だいぶ盛り上がりましたね。
いやいや、あれやめてくださいもん、あの傾向は。あんまりよろしくないです。
まあ、次のなんか欲しいですね。
ね、まあ、ネタまた僕も探します
ね。そうですね。
はい、また本当皆さん喜んでいただいたんで、それが一番なんですよ。本当にありがたいですよ。
なんか僕らが、
はい、
とある駅の、
はい、
カラオケボックスでこそこそやってたことがこうやって展開するのってすごい嬉しいですよね。
そうですね、まあ、今日はたまたま60人ぐらいいただいたんですけど、ここに来ていただいてない方って何百倍いるわけじゃないですか、それを考えるとなんか、このポッドキャストってすごいんだなって、
そうですね、
改めて思いました、
やっぱりすごいですね、伝播力になりますね、
すごいですね、でもまあまあそれは会長の発信力だと思いますけど、とりあえず本当にそう盛り上がって成功して良かったです、
なんかみんなが来てくれて嬉しかったですね、
ありがたいですね、
ありがたいです、
ずっと明日はお気をつけて、また第2回目、期待してますので、
いつなんか分かんないですけど、
ありがとうございました
。
お疲れ様
でした。ありがとうございます。
こんにちは、
はい、
バンコクツアーお疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
なんかいろいろお互い大変だったんですけど、
そうですね、ちょっと意味が違う大変が、
まあ、ただお互い LB 絡みだったっていうことは間違いない、
間違いないですね。
それね、まあ、ちょっとね、今日そんな話をしたいなと、
はい、
で、お二人、
はい、
バンコク2をお呼びしてますので、
はい、
アッシュです出し柄のアッシュでございます、
出し柄の
こんばんは、どうも、そうです、
どうも、よろしくお願いします、
お願いします、お願いします。
今回ね、コンちゃんと、はい、キングソロモン、
はいはい、
コンちゃんの相棒でね、
はい、
あと、まあ、隊長も、
はい、
ご一緒させていただいて、で、あとデレッドの星さんですよね、
はい、
あと、まあ、星さんのお友達もご一緒して、
はい、
まあ、そんな感じのバンコクツアーだったんですけど、はい、今回僕いろいろね目的もあったんですけど、まあ、LB はもう二度とないだろうと、
なるほど、
はい、思ってたんですね。ところが今回 LB にね僕の大事なものを奪われてしまいました。しかも 3P ですよ、 3P
間違いないです、
はい、
挿入なしの
3P 奪われてしまった。これね、ちょっと今回は皆さん、お聞きいただいている皆さんにちょっと気をつけてくださいねという意味を含めて、かつ何かそのトラブルがあった時に、はい、まあ、こういう風にした方がいいんじゃないですかっていうのをちょっと含めて、はい、まあ、これもね、昨年のね、実は上海レポートと同じで
第2弾、
はい、恥を忍んだレポートということで、まあ、させていただこうかなと思いますね。実は初日の夜ね、コンちゃんたちと合流して夜中の3時ぐらいですかね。
そうですね、僕が遅い便だったんで、はい、2時ぐらいかな、
合流して、ね、
合流して、はい、でそこからちょっと
ミ
チさんと太郎さんとお付き合いいただいて、
はい、で路上のなんか屋台とかなんか軽く飲んで、はい、ほんで夜中の3時ぐらいにね、
はい、
まあ、ホテルに戻っていったんですけど、まあ、我々ホテルはソイフォーのね、
はい、
7プラザをもっと奥に行ったあたり、7プラザ徒歩5分ぐらいのところに、はい、撮ってたんですけど、で、ナナプラザからホテルに向かうときに右手にラジャーホテルがある、
はい、
で、ラジャーホテルを超えるとちょっと明かりが落ちるんですよ、
うん、お店の数がちょっと減ってきて、
そうそうそう、ガツンと減るわけですよね。で、その減る光がこう少なくなるとともに立ち居物の LB が増えるんですよ、
うんうんうん、
ってね。で、まあ、当然 LB たちが声かけてくるんですけど、うん、まあ我々はいらないよという感じで、はい、まあコンちゃんはね、その段階ですでに LB 行っちゃってるので、はい、もういいとご調査がいっぱいあるとみたいな感じで、でもそうこうしてるとその進行方向から2人組の LB が歩いてきたんですよ、うん、ところがその辺りの LB にしては珍しくね、オペレーションしてないんですよ、
うん、
助走の LB だった、うん、もうお釜ですよね、
うん、
もっと簡単に言ったら、
うん、お釜ってことでも、
まあ、LB ですよ、
見た目も男なんですよ、
見た目男だった、うん、はい、
なんかその髪が長かったり着てるものが
ピチピ
チでミニスカートだったりはするんですけど、
そう、いや、一人ショートカットとか
ね、あ、
ショートカットの青い服を着たやつがいたんですよ、
あ、
はい、これが今回のキーポイントで、要は助走した感じのやつだったんですよ、
う
ん、
そうそう、
でそいつら2人がこっちに歩いてきて、で、まあ、声かけるじゃないですか、で声かけるだけじゃなくて僕のなんか、ね、体に触ってくるんですよ、で特に下半身中心にまさぐってくるわけですよ、はい、で、まあ、もうやめろよみたいな感じで振り払って、うん、でまあ、ホテルにまた向かいました。そしたらまたその2人組が追いかけてきたんですよね、うん、で、また後ろからこう下半身まさぐったりなんかして、まあ、もう僕なんか必死になって振りほどいて、勘弁してくれるみたいな感じで、そこからまた少し歩くとホテルに着いて、その段階で、ポケットが軽いのに気がついたんですよ。僕の大ジャムに取られたんですよ。
あ
っ、ね、
声がして、え、なになにって
。やられたと。機種変したばかりの iPhone6 Plus をすられちゃったんですよ。
これね、今のご時世ね、金と命の次に大事な携帯ですよ、うん、これね、
あんな時間だったし、酒も入ってるから、いや、カールさん言ったって、それなんか
カバンの中でしょって言われてね、でチェックしたんですよね、
そうそうそう、ない、本当にないって
言われて、本当にないですよ、ですぐに切り返して、そういう方をもう一回戻って、まあ、探しに行くわけですよ、レディーボーイたちを、2レディーボーイですよね。うん、
もうその時にはもう あいつらだっていうのが
もう分かった、あれしかないもんだって、うん、明らかにそこにいる レディーボーイたちとは風体が違うんで、はい、違和感があったんですよ、うん、でもその違和感の謎は分かんなかったんですけど、釣、うん、られたと分かった瞬間にあこれだったんだなって分かったんですけど、
うん、LB じゃないのかもしれないですよね、
だから、
うん、そういうことはね、う
ん、単なる女装のスリだったかもしれない。で実はその前の段階でミッチーさんにそのね、うん、ガチャホテルの見学と、うん、ラタホテルの前のクラブ連れてもらったんですよね、はいはい、で、コンちゃんは前回僕とコンちゃんはツアー台北に行った時に、はい、また同じような僕あのねヘマをしてかして Wi-Fi ルーター落として、で、その Wi-Fi ルーター落とした後コンちゃんのフォローのおかげで見つかったことがあって、で、今回も実はコンちゃんがその LB たちが身を隠してるかもしれないんで、そういうところを探したらまずいいよっていうことを言ってくれたんですよ、うん、そしたらあのラジャホテルのクラブ、うん、あそこにいるんじゃないか、
LB で、あのキャッシュでお酒飲むところだったから、うん、多分お金がなくてそういう人たちでも入りやすいかな、
そうそうそう、そういうねいいね、うん、あの指示をもらって、でまあそのラジャホテルの前のクラブにもう一回行ったんですよ、で入り口にアラブ人の男がいてね、うんうんうん、でそいつ、まあ、一回入ってますからその日の同じ日に、で一応顔なじみになってるんで、まあ、一応事情説明して実は携帯スライちゃったと、でひょっとしたら君の店にいるかもしれないんで、うん、もう一回チェックしに行っていいかいって言ったらまあ OK だ
と、ね、心よく、
うん、心よく、しかもそいつも一緒についてきてくれて一緒に探してやるんで、うん、で店の中見たんですけど、まあ、いないんですよ、うん、当たり前にね、で店から出てきて、でちょっとこうがっくり僕なんか来てるわけじゃないですか、うん、そしたらそいつがアラブ人の男が気遣ってくれて、もしあれだったら俺の部下の男のバイクの後ろに乗っけてやるから、そのそういう方でも見て回ったらどうだって言ってで、呼ばれた男がアブドラザ・ブッチの若くしちゃうんですよね、怖えーみたいな、
それバイク乗ってやってきて、そうカルロスさんになんか、まあまあそんなにね、怪しいってその
英語喋れないんだよね、でもそいつはね、ブッチャーはね、
なんかそのなんか企んでる感じは確かにないけど、でもこの時間
でやばいよ、
一人でこれ乗ってったら絶対カルロスやばい、危ないっすよ、
でコンちゃんに言われたの、うん、注意されて、で俺も確かに本当にやばそうな感じしたので、うん、いやこれちょっと勘弁してほしいなと思ってほんでそのアラブ人の男とスバル喋ってたんですよ、そしたらまあまあ多分信用できるかなと思って、うん、いやこんちゃん分かった、でもね多分こいつは大丈夫なんで、うん、俺こいつのケツに乗っけてもらってちょっと回ってくるわっつって、うん、でそいつのバイクのケツに、まあ、あのバンコクでタイで初めてバイクのケツに乗ったんですよ、うん、でそいつのケツに乗っけてもらってそういう方を行ったり来たり行ったり来たりして
よくすごい絵ですよね。
よくバイク走りましたね。どんなバイクなの？いや結構でかいバイクですね。あのスクーターですよ。
ビッグスクーター、
ビッグスクーターみたいな感じのやつ。ブッチャーが乗って後ろにカルロスぐらい。かぶっちゃダメだろ。結構な重量級ですから。でも一応まあ結構いい感じで走ってくるんで。うん、で途中コンちゃん何回かって、
ね。そう。
どうですか？いや厳しいよ。ね。ほんでブッチャーフィーンって走って。でも結局見つからなかったんですよね。でまあブッチャーにちょっとね。俺二次バー使って渡してありがとうみたいな、でしょうがないんで、まあ、その辺りいる LB たちいっぱいいますんで、もう LB たちにとりあえず手当たり者に声かけてちょっと携帯捨てられちゃったと、でこういう奴ら見なかったみたいなことを言ったら、うん、そこにいたんですよね、うん、事情通が、はい、ベッカム夫人、
ベッカム夫人これすっごい似てますから、
ビクトリアです
ね、ビクトリアめちゃめちゃ似てるよねあいつ
あ、ベッカムって言ってたら、そうそうそう、自分もあーベッカム自分でベッカム言いながら寄ってきました、
そうそう
結構いい女だった、
いい女だった
、見た感じ綺麗な人で、まあ当然 LB ですね、 LB ですよ、
LB ですよ、 LB 結構いい LB だ
そうで、コンちゃんのね、あのキングソロンもねその時一緒にいてくれて、で、なんかいろいろ喋ってて、で、要はそのあたりの LB たちはその声をかける、で、あと腕ぐらいは触るかもしれない、うん、だけどそんなしつこく下半身触ったりしない、うん、で、そういうやつら間違いなくスリなんで気をつけた方がいいって言われて、で、実はこういう風景のやつで僕が覚えてるんですよ、ショートカットで青いワンピース着たやつだったんですよ、で、そういうやつに僕やられたみたいになって知ってるかって言ったら知ってると、うん、実はそのあたりで割とタチの悪い2人組がいる、うん、そいつらに間違いないって言って、うわ
みたいな話ですよ、うん、で何釣られたのって言ったら iPhone だっつったら、それ多分ねもうそいつらそこからもう吸った瞬間にタクシー乗ってどっか行ってる、うんうん、で次の日朝になって店が開く頃にもうそいつら転売してるから諦めた方がいいって言われて、うん、まあそれはその通りですよ、うん、でまあそれの僕は諦めきれないんで、うん、またそういう方をブラブラしてたんですよ、うん、そしたらねラジャーホテルの通りを一本隔ったところにマッサージ屋があるんですよ、ね、ビルの中に。でその店の前から僕の声をね、僕のことを呼ぶんですよ、あなたみたいな、日本語であなたって声聞こえて、その頃もこんちゃんたちはもうホテルに戻ってきたんですけど、そしたらふっと見たら、あのよくその東南アジアの秘境のなんか番組とかあったら出てきそうなおばちゃんがいたんですよ。秘境探検みたいな番組あるじゃないですか、よく。
はい、
はい、
こんなところに日本人できる
こんなところ日本人こんなところに町があった村があったみたいな、
はい、
でそこに出てきそうなおばちゃんが僕のこと呼んでたんですよ、
はい、
あなたみたいなで呼ばれたんで行くじゃないですか、うん、そしたらその人がね奇跡的に英語ができたんですよ、
うん、
片言だったんですけど、そしたらまたあなた要するにあの困ってるでしょ、はい、携帯取られてるでしょ、なんで知ってんのって見たって、
僕はまさに現場をってこと、
現場見たの。
あ
うーん、で2人組が走って逃げて、うん、タクシーのでどっか行っちゃったの見た、
うん、
それだよっつって、うん、やられちゃったんだよこれっつって、でそのおばちゃんはそれで夜中のもう、まあ、明け方ですね、4時半ぐらい
その時、
うん、でその時に一緒にじゃあ警察行ってあげるって言われたんですよ、うん、そういうその調書とかいるだろうかみたいな感じで、うん、でじゃあお願いしますってなるじゃないですか、うん、でそのおばちゃんが僕を連れてそのラジャーホテルの方からナナプラザのまで行って、ナナプラザの隣にあのマクドナルドがあるじゃないですか、
はい、
あそこでなんかね物片したあんちゃんに声かけて、うん、何してんだろうなと思ったら、うん、そのあんちゃんなんか知り合いみたいで、うん、バイク出せって言ってたの、うん、あんちゃん嫌がってたんです、当たり前ですけど仕事はまだあるからみたいなおばちゃんがなんかやんない連れてきなさいよみたいな感じで、でそのあんちゃん、おばちゃん、僕、三ケチでバイクで、スクンビット走って、で、警察署行って、ところが、まあ、警察にしてみたら、そんなこといっぱいあるんでしょうね、相手してくれなかったんですよ、で、まあね、帰りはタクシーで帰ってきて、うん、しょうがねえなと、諦めようと、で、とりあえずホテル帰って、ホテルのその PC 借りて、もう iPhone に登録したら、パスワード全開ですよ、まず、当たり前ですよね。あとそのソフトバンク、僕キャリアなんですけど、そこに連絡して、うん、携帯も止めてもらって、うん、もういろんな手続きやって、うん、あと保険会社に電話して、うん、僕 JAL の、 JAL カードの海外保険のあれ使えるので、うん、そこに電話したんですよ。そしたらまあいろんな手続きがあるので、まず警察の調書があれば一番いいです、うん、でそれがもし取れないんだったら、その盗難の証明ができる人の、うん、その署名をもらってくださいみたいなことを言われたんです、うんうん、そしたら僕、そのおばちゃんしかも頼るしないんですよ、その段階で。で、2日目の夜、一通り遊んで、また3時ぐらいにホテルに戻って、そこからまた僕、捜索にまた出たんですよ。で、その、またベッカム夫人にまた、うん、ベッカム夫人また会ったんですけど、そいつ、またね、冷たいんですよ、あいつね。で、どうだったって聞かれたから、いや、見つかんないんだよ。もう諦めなよ。諦めきれないよ。じゃあ、バイアセやん。みたいな感じで、もう知らないわ、みたいな感じで、結構冷たかったんですけど、まあいいんですけど。ほんでそのおばちゃんを探したらまた いたんですそこに、
うん、
で実はこういうことで保険をね申請するためにあなたのヘルプが必要なんだろうって、うん、でもそこまでの話は分からないで、
うん、
でしょうがないからおばちゃんにちょっとお願いして僕のホテルまで来てくださいと、受付にほらあの宮川大輔みたいなの
パン
チが来たじゃないですか、あいつ結構いいやつでしょ、
うんうん、でちょっと
ちょっとカバっぽいやつ
ね。そこでも、
そこでも、
そこでも、そこでもすごい優しい、
いやすごいソフトな感じで、まだおかましか出てこないじゃないですか、ほんでそいつに通訳を頼んだんですよ、ね、僕がそいつに英語で話して、そいつがおばちゃんにタイ語で話したと、
うん、
要は保険の申請のためにあなたの署名が必要だと。本当は警察の聴取がベストなんだけども、うん、でもまさか2夜連続で警察一緒に行ってくるって言えないじゃないですか、
うん、
だからせめてあなたの署名でいいからつって、うん、サインもらえればいいからつって、うん、知ったらおばちゃんが、いやそれだったら警察もう一回行くわよと、
うん、すごい、でもいい人、
いい人なんですよ、うん、で、いや本当にいいのつって、また仕事中なんですよ、そのおばちゃんに知ったら、うん、
本当にいいのっつって、いいよいいよっつって、あなた困ってるんでしょって、うん、私はアメージングタイランドを実現したいんです
よ、よく分かんない、知ってる
か、だからやたらでかいのでそこから警察連れてくれたんですよ、うん、で警察の方もまさか同じ時間に同じ人間が2夜連続で来ると思わないじゃないですか、なので今回は真剣に対応してくれて、あ、はい、で英語が通じる人も呼んでくれて、うん、で調書を書いてもらって、うん、タイ語でね、あとでちょっとこれブログに貼り付けますよ、調書のコピーをで書いてもらって、でそれをまあ保険会社に、まあ、出すの必要なんで書いてもらって、まあ、ホテルまで戻りました。でそのおばちゃんはね本当にいい人で、お金くれって言わないですよね、うん、はい、そんだけ時間使ってくれる、うん、でもまああげないわけいかないんで一応 100% になるんで、うん、本当にありがとうって、まあ、そんなことがありましたね、うん、はい、なのでまあね、僕みたいなね、そのトンマのやつばかりじゃないんでこういうことないと思いますけど、もしその7のあたりとか、あれそういうかもそうですけど、そういう抱きつきスリみたいなやつがいたらね、
そうですね、
ちょっとね気をつけた方がいいよと、
なんかポケットと違うところをこう触って、うん、こっち側にこう感触がいってる瞬間に
吸っちゃうんですね、って持ってちゃう、特に2人組3人組ですよ、ね、1人ならまだね、うん、なんとか防御できますけど、うん、複数で来られたらこれかなわないですよ、うん、で余震が物を取られたと思った瞬間は、うん、もうとにかくその事前の作業をやっぱりやらなきゃいけない、はい、で特に携帯は今やばいですからね、はい、で僕その時 iPhone のパスコードって4桁だったんですけど、あれ4桁のパスコードって100万回ぐらいやったら破れるんですよね、うん、でなんか今ソフト使えばそんなの瞬時にできちゃうみたいなんで、うん、だからパスコードは4桁じゃなくて8桁を僕は推奨します、う
ん、はい、それ iPhone の機能で変えられるって
変えられます、うん、であと iPhone の機能で10回パスワード間違えると中身が飛んじゃう機能があるので、うん、これも設定をおすすめします、うん、はい、であとそのさっきも言いましたけども、あの海外で盗難にあったら盗難保険使えるんですよね、はい、でそのためには警察の調書が絶対にやっぱり有効なの で、はい、で言われたのはやっぱりその警察の調書にその携帯を止めたっていう証明、ね、これはキャリアによるもらえます、うん、はい、であとそうですね、あの何が言うかって言われたのか、あとあの携帯を買った時の領収書がいるって言
われた、
うん、あ、そうなんですよ、うん、今回一番怖かったのは実はこれだったんですよ、うん、最近キャリアって携帯を買うとペーパーレスだって言われて、うんうん、領収書とかくれないんですよね、うん、言わないと、で僕はもう今ね、あのおすすめしたいのは、まあ、携帯とは限らないですけど、一番取れたのは困るの携帯じゃないですか、うん、だから携帯を買い替えた時には紙で領収書もらっておきましょう、うん、はい、それは後の証明に使えるんで、うん、僕は今回それできなかったんで、一応ただウェブ上に残ってるんで、うん、そのスクリーンショットをプリントアウトして保険会社に送って、今あのその手続き中なんで、うん、それが OK かどうかまだ分かりませんけども、うん、とにかく紙が必要みたいですと、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、はい、まあ、やりました。まあね、やっぱ僕は LB とはやっぱ相性が相当
2話聞いてきて、はい、LB かおばちゃんしか出てきてない
確かに登場人物はもう LB ばっかりでしたね
いや、一応ね、おとといのケツもよく出てました
まあね、
そうですね
一応あの
大丈夫、スモーキーのあのなんか放送のこうなんかコンセプトが変わってい
やいやいやいや、それはまたそれですからいや、一応だから僕の今回の話はね、まあ、油断しちゃいけませんということです、はい、
海外旅行、勉強編で、
はい、言っても海外なんで、やっぱり物を取られる時もあるし、ね、やっぱりやられることもあるんで、やっぱり油断しちゃいけませんねということですね、
はいはい、でも何しても携帯は見つからなかったかもしれないけど、はい、その後にいろいろその出会った人と
か、そうなんですよ、
正直やっぱ怖かったんですよ、
はいはいはい、
その後にまた次のなんかドツボにハマったりとかするのが本当に怖かったんですけど、はい、それがその後本当にね、たまたまかもしれないけど、
いい人たちで、はい、警察としてもやっぱり良かったし、おばちゃんも優しかったし、あとね、もう一つびっくりしたのは、僕ね、3日未満その1回遊んでホテルに戻って3時ぐらいから、うん、その辺2時間ぐらい、うん、あの探索してるんですよね、で LB に声かけまくったんですよ、LB の人たちってやっぱ英語が堪能なんですよ、あれはね、すごかった、発音が綺麗、うん、本当に発音が綺麗、うん、
カロさん次回7に行ったらみんな知り合いなんじゃないですか
さすがにね、3日連続で歩いてるとやっぱ顔なじみになりますよね本当にベッカムもね、3夜連続つくし
ベッカムはね、なんか僕もその後にたまたますれ違ったときでも完全に顔見知りですよ、ね、
そうそうそうそう まだいるのみたいな。あと IKKO さんみたいな人いましたね。まあそんなあれでしたよ、あの滞在でしたね。
旅のスパイスですね。まあね、あのまあこれ以上悪いことにならなきゃ、はい、これがね、はい。
まあちょっとね嫌な思いもしたんですけど、まあそれを補ってあまりあるぐらいね、はい、あのいい人と出会えたんで、まあ良かったかなということですね。あともう一つね、あの良かったのが、コンちゃんとキングソロモンと、はい、あのスクンビとの路上屋台、黒人のね、はいはいはいはい、ちょっと話ができたんですけど、はい、今回の大きなテーマは黒人を行くことになったんですけど、うんうんうん、まあさすがにそこまで行けなかったんですけど、あれはあれでやっぱ面白かったですね。
面白かったですね。
あのケニアの子たちでね、
なんかどういう感じで働きに来てるのかとか
って、ね、そうそうそうそうそう、あれはやっぱ良かったな。ケニアの子なんでやっぱり英語堪能じゃないですか、うん、すごくねその辺は良かったし、あとミッキーさんにあの両替のレートのいい場所を教えてもらったんですよ。あのアラブ人街の両替所はやっぱいいっていう話で、うん、実際僕両替してみたんですけど、うん、確かにレート良かったですね、うん、はい、あ、ちょうどあの7スクインピットがあって7の7から信号を越えたところにアラブ人街がありますよね、うん、その奥に両替所があるんですけど、数軒、5、6軒ぐらいまとまって
ました ね、 ありましたね、はい、僕は夜中に着いてまだ空いてたんで、多分3時、4時ぐらいまで
やって
るん
ですよね。そうそうそう、うん、ね、11時、夜の
最初の晩じゃないか。
そうそうそう、
書いたのその
2夜目ですよ、あれ確か。あのね、夜中の11時まで空いてて、うん、で両替所って銀行もほら早いじゃないですか、はい、で、バンコク、タイはほらキャッシングすると、うん、キャッシングの手数料が高いんですよ、うん、はい、だから両替はやっぱり現金でやった方がいいですね。
そうですね。
で、あの当時で大まかに言うと、例えば他でスーパーリッチとかで1万円買えたら2700バーツぐらいだったんですけど、はい、そのアラブ人街で買える2770とかで買ってくるんですよね、うん、で、まあミッチーさん曰くイスラム金融のあれが効いてるんだろうみたいなことを言ってましたけど、まああそこは多分一番レートいいんでしょう、はい、というのもちょっとね覚えられたんで、ちょっとアラブ人街のあの両替所の様子とかちょっとブログにまた載っけますので、はい、もし行かれる方いれば利用していただければなと思いますね。まあちょっとそんな感じの滞在でございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。